神話から昭和47年9月4日朝のぼり会をいただきます。
68です、神参りをするに雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならぬ。その信号こそ身に徳を受ける修行だ。いかにありがたそうに信号や大払いをあげても心に誠がなければ神を相応も同然じゃ。柏でも無理に大きな音をさせるには及ばぬ。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも大声をしたり節をつけたりせぬでも人に物を言う通りに拝め。ここのところをだんだん分からせていただくことによって、ここが信仰のしどころだなと思って信仰をする。これは自分のはありがたそうにいかにも、そう見えるけれども心に誠がないことに気づかせてもらおうて、こんなことでは神に自分をそういうところも同じようなことだな。大きな柱でもして神様へ向かっていかにも毅然とした信心が出けておるかのように思うけれども、果たしてその大きな柏でが神様に通じておるだろうか、通っておるだろうか。それこそ柏では小さい小さい音でも神は聞こえるとおっしゃるように、本当にそういう真実があるだろうか。実に、素朴に人に物を言う通りに実感をそのままに拝ましていただくことこそ記念の内容でなからなければならんのに、それはいかめしくまたは冷々しく、言うならば、おのりと言葉のような言葉を使いながら何々したてまつりと言ったようなことを言うて祈ったり、いわゆるお礼を言うたりお詫びをしたりまたは願ったりしておるけれども、果たしてそれは神様が聞き届けておってくださるだろうか。いや、聞き届けておってくださらん証拠にお借りが受けていない、受けられていないとするならです、このところをもう一つ考え直さなければいけないということになるんですね。ですからここのところを、そんなら大きな音を出せることやらんからって小さくせよということでもなからなければ、本当に心からありがたいならばなるほど、若くから聞きよってもありがたそうに見える。やはり大場の人だけよっても、だからなかありがたそうに言えば大払いとか話すなどを想像してはならんということではない。できるだけありがたそうに、信仰するということでもそうである。信心信仰のとこが身についてくるに従って、もうそこには信仰という言葉すらいらなくなってくるようなおかげを目指すことなのでございましょうけれども、実際はそういうような信心ができていないというところから、今日は私の信心の、低迷時代とそんな話を聞いていただくと、昨日朝から編集の方たちが集まって、それに高橋さんにもお願いして私も含めて読み合わせがございました。 今度、まあ言うなら私の地上伝ということになるでしょう。私の半世紀ということになるでしょう。それに現在哀楽でいただいておる、我が心時代を作るという、今哀楽が一番取り組まねばならない、いや取り組んでおるそういう新人までを、お話ししておりますのをそのままお書物にするというのです。でもなかなかそれをお仕事にするためにはもうどれだけの時間を皆さん編集の方たちが使われたかわからないのですけど、まだ本当ではない、いよいよ印刷屋に出さねばならない時期が迫っておりますから、もう一遍読み合わせをさせてもらう、もう読み合わせをさせてもらう短編というのは若人が言っておりましたが、もう短編にありがたい、それを読みながらね同じことですけれども、まだ短編にその深さ広さというものを感じる。だから結局その本当に新人の稽古をしておるような、また私も、何回か参加しましたけれども、本当にたびたびにやはり感動する、その中に、私の新人の低迷時代というところがあるんです。新人をいただくとか新人を分かるということはどういうことかというと、いよいよ神様のおかげをおかげと実感させていただく分野というものが広なり不幸になってくるということです。新人が分かったということは、今まで気がつかなかった新人しておれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多いぞとおっしゃるのですけれども、目に見えているおかげでもおかげとは思うていない。もちろん目に見えないところならばおかげと思えれるはずもないことになってしまう。これが新人低迷時代なのです。程度の低い時のそうです、ですから新人がだんだん分かってくるということはね、今までおかげと思えなかったところをおかげと思えるようになり、今まで見えなかったおかげがだんだんおかげと見えてくるようになる。だからありがたいのであり、だから本当の意味においてのもったいない新人生活ができるのである。それが新人が分かっていくのであり、新人がだんだん、深くなっていくのである。でおかげの世界にがだんだん広がっていくということになるのです。してみるとこの六条八節のこれを教祖様がここに教えておられる通りのことをしなければです、馬鹿らしいことになる、いやそれが身についてくるということなんです、例えばならその私の現在の心理ができておるというわけじゃないですけれども、なら30年もいわば前の私の心理を思うてみるときにです、この中のどう一つもできていなかった、心理は教えますよ、お参りをしてますよ、けれどもです、やはりこの中のどれも実際はできていなかったということ、それがだんだんこの辛抱も身についてくるようになったら、もう普通では辛抱というところを辛抱という言葉すらいらなくだんだんなってきよるというか、大笑いをあげるでも、ご機嫌らしい気楽でも皆さんご承知の通りである、むしろ菓子屋でも持たないくらいですものね、私が朝のご機嫌は、しかも言葉にも出しません、ただ心に思われること、その思っておることをぞと思いを深めていくだけのことなんです。それで神様とどこを何と申しますかね、神様がいちいちそれに受け答えをしてくださることしに黙認ができるようにだんだんなってきた、それにはやはりならその基礎になる その丁寧時代というのがね、分からなかった時代というのがいわゆるおかげをいただいておってもおかげと分からない。ですから文明のおかげは老いとおっしゃるおかげなどはもう見えたり分かったりする由もないという時代なんです。人の足元がよく見える、もう幼稚新人が育つになっておるときです。見るのは自分の内容だけ、見えてくるのは自分の心の状態だけ。神様のおかげを深く例えば分からせていただくということが信心が深くなっていくことだと。ですからそれが人の足元どんが見えとる間は言うなら、あなたの信心は今低迷時代だと言わなければなりません。自分の心がいよいよ広く深く分からせてもらう、そこに神様のおかげを深く広く分からせていただく、それとつながっておるのですから、実を言うたら大変なことなのですね。私が、酒屋を始めたいと、それにはまず本気で酒に詳しくならなければならないというんで、国目の、小島にあります藩公屋という酒屋さんに奉公いたします。これは小学校を出てからすぐです。いわゆる酒屋の子供ですね。そこは非常に、やかましい難しいご主人で、非常に、耳の遠い、もう耳が遠いと言っても、もう本当のつむごというのですね。それでもその酒にかけてはもう非常にその黒なんていうんですかね、詳しい。当時の揚げ酒屋というのは今はもう民家林業やってよするのですから、昔はやはり調合が上手なからなければ酒屋は儲からないと。久留米にはそういう大きな造り酒屋が持てるのは、そういう素晴らしい技術を持った揚げ酒屋が多かったからです。だから久留米では大きい酒屋ができませんでしたですね。造り酒屋というのできても倒れました。揚げ酒屋の方が勢力があるわけです。それはもうみんなその調合がうまかったね、上手だった。言うならば腐れ酒でも安く買ってきて、それをその立派な酒に、するといったような技術だ。昔の揚げ酒屋はそれを覚えなければ揚げ酒屋できませんでした。だからそれの勉強なんですね。ですからやはり初めからただ酒屋の小僧に行くというのではなくて、そういうことを覚えたいという一念がありますから、やっぱり期待よりも熱心でした。そういう自分の話がずっと出てきております。その中に、ですからやはり小島から串浦の国の教会に毎朝朝の御記念にお参りをしております。7時に御所を開店いたしますから、もう朝の御記念に参ってるには、やはり5時から起きて参らなきゃならない。私が参り始めましたら、向かいの鉄工所のお弟子さん、向かいのブリキ屋さんのお弟子さん、八百屋さんの息子、床屋さんの息子といったように、そのやっぱし多い時に14、15人ぐらい朝参りさせていただいた。それでずっ とまあ起こしてもらうから朝早く来てから、ね、そしてまあお参りさせていただきました。ただ本当なしに、そのとにかくまあ言うならば自分の力のないことをだんだん分かって知っておったんでしょうね。頭も悪いし、人のように力が強いというわけでもないし、ですからやっぱり神様のおかげをいただかなければというものがあったのでしょうね。やはり7年間お参りし続けております。そして7年間あの自分の給料が月に10円でした。10円の給料です。もちろんそれを佐渡の方に仕送りもします。またそれを必要な時には使うという、ね、けれどもやはり、まあ、私が酒屋志望ですから、まあ、あの人が奉公終わって帰ってきたら酒屋を開店するだろうからと言うて、まあ、その中から貯めておってくれた。7年を無事に務め終わってちょうど兵隊検査までですね。兵隊に取られれば兵隊になる。だからそこに執行猶予を兵隊検査までとしておりましたから兵隊検査が終わって帰る。そしていよいよ その準備に取り掛かるために酒屋さんにも挨拶に参ってました。あと言うのはもう昔から酒の氷をしておりますから酒屋さんにはやっぱり、年々、5円10円貯まった金が相当の金額借金があったわけです、うん、今でもそうでしょうけれどもこの作り酒屋さんが大きく例えば料亭とか割烹なんかに、入り込むためには相当の資金を覚悟しなければいけません。というように、まあ、それはもう当然のことのようでした。造酒屋に借金がある、その頃よその酒屋から絶対取らんというような風でした。草野の星さんという酒がありました。今楽しみに移ったので、私挨拶に参りましてからその以前の古い賭けというものや賭け金を調べていただきましたら、ちょうど私の開店することのためにと貯めてくれておる金の額ともほとんど同じでした。そこでこれからはまあどんどん出してもらわなきゃならんわけですね。今までは千の字一たりな一たりでよかったけれども、卸し工場するからにはやはり5兆ずつも10兆ずつも、出してもらわなきゃならない。当時は、中はみんなこの弁償月でした。支払いがでしたから売るともそれですから、やはり上限元から取らせていただくのもそれです。それで私は挨拶に行ってその前の掛け金を全部支払わせていただいて、これからどうぞよろしくお願いいたしますということでしたけれども、どっこいこれからは現金で中へ出さんちって、もうそれこそ目の前が真っ黒になっちゃう、ああいうことでしょうね。7年間思いに思いためにため、そしてこの日のために修行したんですよ。腕はできた、技術はできた、商売の道もだんだん詳しくなってきた。肝心要の漆なものがないのです。もう本当に私は2日間ぐらいは布団の中から出きりませんでした。考え母が2階に上がってきてから、親父一緒にお取り次ぎいただいてお願いをしとる、こっちから何とか道を開けるじゃろうから、おかみ様に参れ、おかみ様に参ってお願いをしてこいとこう言いますけれども、返事も仕事になるぐらいにありました。いわゆる新人の低迷時代ですね。なるほど、そこまでのためには先ほどの小僧時代に7年間もなら朝参りは続けておるけれども、お話を一ついただくわけではなし、申しを上手るわけでも、ただお参りをしたというだけのこと。それから3日目でした、ね、まあ気分を取り直して 神仏にお参りさせてもらって、現親父に死によると強い願った。そしたら、それは私が、すぐ近所に朝泣さんというお酒屋さんがありますね。小山さんのところの、本家筋にあたりますかね。そこにその話をしてやろうと。寄進者のお母さんにお金さん、お金さんが、という人が、その、酒屋の、あそこ女大将ですから、奥さんとはもう親戚のことを付き合いしてるのさ、ということを、親父が知っておられますから。そのお金さんは毎日で参ってみるから、その寄進者のお母さんに、こうしてお父さんが、こういうような事情で、まあ、商売を育つのができなくなったから、小山さんに話してもらえるんだろうかと、まあ、相談してくださったわけです。ね、ですから、ありがとうございますと言うて、まあ、引き受けて、その、信州のお母さんが小山さんに話してくださったところが、そんなら出してあげましょうということになった。あくる日参ったら、相談ができたきんで、小山にすぐ、そのお礼に行けと言われるから、参りました。参りましたら、やはり今の現、奥さんですよね。きぬ、岸さんとあげるうちから、お話があったきんで、よかろち申し上げておりましたばっていうか、いろいろ考えよったら、やっぱ大坪さん、一体ずつぐらいにしてくださいと。一体だけは貸すというのです。だから、一体ずつ、あとは元気にしてくださいとこういうわけなんです。もうまた返しました。一体ぐらいなら、その当時27、8円ぐらいでしたよ、4トラが。ね。それは一体ぐらいならば、もうどうでもない。けれども、まあ、親父の話もあることですから、なら一樽貸してくださいと言って、一樽借りてまいりましてから考えた。これは今までの田舎のお得意さんと迷ったっちゃできんと思って、それから販路を久留米に求めました。ね、安く、久留米の、ほら、揚げ酒屋の、あれが、決まりがありまして、値段がちゃんと、何だけで1円の1円ということになっとるのを、私は80円ぐらいで売りますから。ね。だんだん、得意さんも広まって、しかも現金で売れるようになりました。ですから、いわば、かばめの、いわば、当時、マス屋という屋号でございましたけれども、そのマス屋の前には、いつも、空き樽が、こう、積み上げられたり、ね、いろいろ酒屋さんらしいようになったわけであります。その自分にです、楽しまんの今村という、麹屋という酒屋があります。福井目という酒。そこの大将が国に行きをされるときにバスで何度も通られるときに、あら、川に酒屋が出てとるぞと、あすき町売りかんかと言うて、その番頭さんに言われたと言うて、番頭さんがやってきました。この番頭さんが非常に親切で気に入った人でですね。とにかく酒を見たら酒もとてもいい酒です。しかも、うちだけに決めてもらうならば、半年敷きましょうと言うてきた。もうそれこそ、耳にもうまいようなおかげでした。それから、小山さんを今度は辞めましてから、田無島の福音名を追うことになりました。もう言うだけ、十兆でも、十五兆でも、下ろすときには、いっぺんにもそこに持っててくれるというような、ですから今度は、いよいよ下ろしができるんですね。料亭とか割烹なんかにどんどん下ろしをするようになりました。お金もそれで現金ですから、どんどんダブるわけですね。払わんで、酒屋に払わんでよ。そこで、ビールとか焼酎とか現金で買わなければ仕入れられない、ビール、サイダー、焼酎、夜、和洋酒類、おろし凍るということに本当になったわけです。うんうん、そこから、例えば、私の、道楽時代といったようなものは、もう始まってくるわけですけれども、例えば、ここまでの話を皆さん聞いていただいてですね、今の皆さんならばです。もうどこから言うてもおかげと思われるでしょうけれども、その時の私の心の中にはね、これほど4年間も朝参りをさせていただいて、そして一本立ちにならせていただくことのために、そしてこの、もうならば金を貯めてやったというその矢先に、酒屋さんはもうそれこそ血も涙もないじゃろうかというような天も不要のことであった。もうこれだけで挫折してしまった。その当時の私の言うなら座を銘と申しましょうか。それは、節を元気な心で受ける人は伸びるというようなものをもう朝晩ずっと見てきてるんです。ね、けれどもやっぱそこに2日間という いわゆるその布団引っかぶって寝らんなんていう時代があったわけ、ね、そしてなら今度は全土にお届けに出て、いわゆる久保山さんとの関わり合いができて、それからおかげで国のに反論を求めたということでも断られたからこそでしょうが、小山さんが人と足が重なっていなかったおかげで、ならとても国のに反論なんていうことは全然考えてなかった。その自分は草のここの今の最後なんかはもう私の母の得意でしたから、もう母はいつも吉木か最後にいつもおるというぐらいに母のこれは得意さんでしたからね。ですから金島大橋は不思議なかったですね、金島大関、ね、善道寺、あたりがちょっと大体お得意、それに国根というわけでした、ね、ですから本当に例えば血もないでもないだろうかというそこに神様の深い願いがあったのですけれども、私それをおかげとは一つも思えていなかったということ、これだけ信心するのにどうしてやろうかとは思ったけれど、不祥元気の心でよければ例えば伸びれるということを例えば朝晩見てきておるだけでは役に立たなかったということ、善良人の縁ができた、そして、貸してもらえるはずの図があの時に貸してもらおうとしたら例えば国の反論は求めていなかっただろうようにです、国にお金をいただいて現金がどんどん入ってくるようになったということもです、神様のおかげ、もう最高の例えば素晴らしいおかげというのはです、豊島の麹屋さんがね、で福井さんがとにかく半年で仕切ってどんどん出しますから売ってくれと言って来られたことなんかは、まあ、大変なおかげですけれども、私はそれをそのおかげと思わんで自分のやはりやり方が素晴らしいとばっかり思っておったんです。だからその当時ならそのことを親父に対してもうこんな高齢なおかげとは一つ、それはな口にはこんなに見やすいよりますけれども、それは実際は大変難しかったんですよね。実際は例えばならお得意さん一件取るだけでもそれは大変なことだったんですよね。やはり腕がいったんです、技術がいったんです。ですからそういうところだけを自分に思っている、自分がこれだけのことをやったからこれだけのお得意さんができたんだ、自分のやり方が良いからよそから惚れ込んで坂本さんに取ってくれというような腰を抱いてくれる土俵元もできたんだというふうにばっかりしか思ってないんですね。それだけで毎日お参りはしてますよ、お祭りはしてますよ、けれどもお礼というようなものでは全然なかったということです。私はこの辺のことを思ってみてです、なら哀楽でこれほどの信心をいただいておるけれども、果たしてでしたよね、どれほどおかげをおかげと感じてお参りをしおるか、おかげをおかげと感じてどれだけお礼の信心ができておるかということなんです。であるならば私の30年前の低迷時代というその低迷時代と同じじゃないかということなんです、ね、それこそ官人もそういうような信心ではないかということなんです。もう今から考えてみて初めてあれもおかげであった、これもおかげであった、その当時のもう全てのおかげであったんです。それは恨みましたよね、影さんは、うんね、これでもう草野に酒屋が上座元がありましたけども、もうそれこそ酒屋の隣まで打って歩きました。私特に草野発進公園の時にはもう発進山の酒の中にならんことをみんなが言いました、あの出店がね、それをもうあそこ 1,2 年間はもう豊島の含めだけでございました。発信声の腹がありますんでね、うん、もうそれから加賀さんが取ってくれ取ってくれって何でも言いましたけども、それこそもう誰が取るかっていうことは決まってそうですから、まあ、考えてみるとね、新人の低迷時代はそうなんですよ、お互いが。そして結果においてはです、もうそれから間もなく日清事変が始まって酒が配給ということになったんです、配給制度になったんです、ね、そこに渡りのは船のように、北京に、 法典の松岡酒造という酒造が支店を出すからその支店長という話があったから、もう本当に二手にでそれを引き受けて北京に行ったのでございます。もうその自分のことから、その自分のことを思ってみると、もう本当にあれほどの素晴らしいおかげを、それは売れたという意味のおかげもありますけれども、それとは反対に血の涙が出るほどのおかげなん、それは実を言うとありがた涙の出るほどのおかげ、信頼の表現であった時にです、私がお礼が申し上げられていなかったということ、いやむしろどうしてだろうかと思い、いやむしろ恨んでおったということ、そしてそれには夜もう天下越えで一生懸命になってですね、言うならばその草の草の星新さんの与蔵元のもう近所となるまで行って回るようなことを平気でやった時代なんです。それでやはり金光様を拝んでおったということです。ね、これではですね、この68節のここを一つも行じてはいない、守ってはいないことになる、神にはそういうよ。それでも神様はきなごを、まあ、今日の新人をお育ていただいたことになるわけですけれども、ね、その低迷時代という私のを聞いていただいたんだけれど、なら果たして皆さんがですね、もう本当に新人しておれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多いと知られる、目に見えないもので気がつかなかったことに気がついて、果たしてお礼が言えておるか、果たしてそこのところにありがたいお礼を申し上げながらの新人の稽古をさせていただいておるかということをです、ね、考えさせていただいて、低迷時代から脱皮しなければやはり本当の新人ということももちろんありますし、本当のおかげも生きているはずはありませんです